15泉佐野昔と今第313回昭和初期の泉佐野の発展。1月15日土曜から始まる歴史館泉佐野の冬季企画展昔懐かし昭和の暮らしに関連して、今月号から昭和の泉佐野と人々の暮らしを振り返ります。昭和初期の泉佐野は交通網の発達により、商工業の形態や町の様相が変化し始めた時代で、まず初めに整備されたのは鉄道です。明治30年代に開通した南海鉄道、現南海本線に続き、昭和5年山川に阪和電気鉄道、現 JR 阪和線が開通しました。開通と同時に、貨物取扱駅である日根野駅、長滝駅が、また昭和14年には泉ヶ丘駅、現在の東佐野駅が設置されます。阪和線の開通は農作物の出荷の便を向上させ、駅では貨物列車に玉ねぎを積み込む光景が見られました。こうして開通した南海線、阪和線は戦時中には軍事物資を輸送する幹線として利用されています。鉄道に続いて道路が整備され、昭和17年に旧国道26号線が開通し、幅16メートルの近代的道路であり、直線コースであったことから、旧国道の京師越街道を補う道路として重宝され、大型車両が行き交いました。開通により佐野町場の商店街の一部は移転を余儀なくされましたが、タオルなどの繊維製品のトラック輸送など、商工業における利便性が向上しました。交通網の発達とそれに伴う産業の発展は、本市の都市的発展を促し、人々の生活にも大きな変化をもたらしました。とりわけ南海線の開通は、タオル産業をはじめとする繊維業の発展を促し、沿線には工場が多数設立され、工場労働者の人口が増加。工場労働者の中には遠方からの移住者も多く、泉佐野駅周辺には寮が散在していたといいます。工場労働者の増加は必然的に佐野町場の商業にも影響を及ぼし、劇場や映画館、料亭や喫茶店など、数多くの店が立ち並ぶ繁華街として賑わいました。当時の商店街は、夜になると人にぶつからないで歩くことが難しいくらいに混み合ったと言います。このように、昼夜問わず賑わいを見せた商店街に欠かせなかったのが街灯です。中でも昭和5年に駅前通り商店街に設置されたすずらん灯は、佐野町場が一つの近代都市として成長したことを象徴するものでした。すずらん灯とは、電球の配置がすずらんに似ていることから命名された街灯で、その斬新な形状から都市部を中心に全国的に流行しました。すずらん灯はまさに当時の泉佐野の繁栄を象徴する明かりであったと言えるでしょう。日本遺産中世日根野省をめぐる30旅引付編14七宝龍寺後編、問い合わせ文化財保護課。日根野省領主の九条政元が扇で滞在中の壬己2年1502年11月に別当新福院新会から借りて書写した七宝龍寺縁起が現在宮内庁に残されており、七宝龍寺の由緒を知ることができます。これによれば、山中奥の滝の岩上に不動明王が出現したのを見て、歓喜歓涙した縁の行者が山東の荒れ地を開いて一宇の騒動を建立、出現の像を彫刻に仕上げ本尊とし、また山中にある7つの滝が七宝十万の治水であることから、 自業を七宝流寺としたことがわかります。政元公旅引き付けにも七宝流寺や寺院である阿弥陀坊、西の坊、武蔵坊の名前が書かれており、文紀2年8月に泉下守護の悲観であった佐藤久信らの軍勢が上の郷ひねの西方土丸を攻撃した際に西の坊に避難したことや、犬鳴さんの自僧が日走神社などで雨乞いをしたことが書き残されています。七宝流寺はひねの庄において重要な存在であったと同時に、現在も見られる滝に打たれる修験者など、当時のひねの庄の姿を今に伝える貴重な文化財となっています。レイクアルスタープラザ川崎、歴史館泉佐野、電話 469-7140、休館日、月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間9時から午後5時、入館は午後4時半まで、無料。